今よりも治安が悪く、今よりも環境が悪く、今よりも不平等で、今よりも明日に変化を求めていた時代。それが私の学生時代だ。レイプや痴漢なんて話は身近によくある話だったし、道を歩けば明らかに未成年の子が歩きタバコをしている。酔っ払いが昼間から怒鳴り散らし、子供の笑い声と同じくらいに泣き声がそこかしこから聞こえてくる。そんな時代。彼の女であるとされたのは幸か不幸か、少なくとも悪いことばかりではなかった。あの時から私は誰にも彼にもいたずらされることはなくなった。その代わりに彼へやり返したいけどできない。そんな時のいたずらの標的にされたりもしたし、女子の中では表立っていじめられはしないものの、あばずれ呼ばわりされる。もっとも、表面的な問題は確かに減ったので、イーブンといったところだろうか。ただ、大きく変わったのは、放課後の呼び出しをされた時。それまでは、複数人に囲まれていたずらをされていたが、あれからは彼一人だけになった。秘密基地の中でも彼だけの、本当に彼しか知らず使わない、そんな秘密基地。私はそこによく連れ込まれた。そこでされることは、これまでのような好奇心から来るいたずらを超えたものだった。初めてそこに連れて行かれた日、私は唇を奪われた。もちろんファーストキスだ。それを彼は当然のように奪い、呆然としている私の体をまさぐってくる。パンツの上からあそこをいじられ、そして胸も触られる。ようやくブラジャーをし始めた胸にとって、乱暴な手つきは苦痛でしかなかった。初めて絶頂を迎えた時とは違い、明らかな痛みで声を上げる。しばらく彼は気づいていなかったけど。そこでようやく自分がしていることがどうにも違うらしいと気づいたようで、そこからは興奮しながらも、様々な触り方をしてきた。あそこは十分に触っていたし、実際に見て舐めもしたからだろうか。ひたすらに胸、おっぱいばかりをいじってくる。最初は服の上から。痛い、と声を漏らせば、手つきが少しだけ優しくなる。敏感になった胸を撫でるように触れられると小さく声が漏れる。それがいいんだと思った彼は服の上から胸を揉んで、興奮してきたのか、その手つきが徐々に徐々に荒くなっていく。正面から向かい合う形で胸を揉まれ、荒い呼吸が胸元にかかる。服の上からでも中を凝視しようとしているようで、怖いけど、なんだかちょっとだけ、変な気分になる。次第に私の方も痛みの声が減って、呼吸が荒くなっていく。どれくらいそうしていたのかわからない。5分か、10分か、もっとかもしれない。彼は、脱がすぞ。と、ぶっきらぼうに言うと、私が返事をする前に脱がそうとする。ただ、私の服は、ちょっとだけ普通の服よりも手間がかかったもので、簡単に脱がせられない。しびれを切らし、強引に脱がそうとされる。それはダメ。帰れなくなるし、帰ってもそんな服を見れば何かあったと親に気づかれてしまう。だから勇気を出し、自分で脱ぐから 少しだけ待って、と彼を押しとどめる。彼は少しだけ迷ったが、私の言葉を聞いてうなずいてくれた。体を一度離し、そして服を脱ぐ。すぐに脱ごうとしても、いざ人前で脱ぐとなると怖くて。それに、彼の視線が私の体に突き刺さるのを感じる。私で興奮してる。欲情してる。その感覚にまた、背筋がゾクッと震える。ただ、ゆっくりとしている暇はない。あまりもたついたら、きっと彼は我慢しきれずに今度こそ強引に脱がされる。火を消して、私は上着を脱ぐ。屋根も壁もあるけど、とても家とは言えない。そんな場所で上半身を裸にするのはすごく心細かったし、何よりも、突き刺さる視線に物おじして、思わず胸を隠してしまう。ただ、彼はそんな私の抵抗をあっさりと無視する。押し倒され、両手を押さえ込まれ、そのまま胸を舐められる。ピクン、と体が跳ねて、声が漏れる。ああ、まただ。また、よくわからない刺激だ。チュパチュパと、それこそ、跡が残るほどに彼は胸に吸い付いてくる。痛みが少し、よくわからないのがほとんど。そんな刺激が体を駆け巡り、私はまた声を漏らしていく。ただ、彼は私が思っていた以上に冷静で、私の反応をきちんと見ていた。次第に刺激から痛みがなくなってくる。よくわからない刺激ばかりになって、声からは、甘い声が漏れ始める。緊張と乱暴な愛撫で敏感になっている体は、普通ならどうでもいいようなことでも大げさに反応してしまう。それは、彼をとても満足させるものだったらしく、次第によくわからない刺激が、快感だと、はっきり意識していく。脱げ、とまた言われる。もう脱いだのに、何を？ぼーっとした頭でそう聞くと、スカートを指さされる。逃げられない。抵抗できない。抵抗しても、乱暴に脱がされる。そう思った私は、ゆっくりとスカートとパンツを脱いで、全裸になる。恥ずかしいと思うますらない。彼はまた私の足を開いた。そのまま中にぬるっとしたものが入ってきて、私は甘い声を上げてしまう。お前、いい匂いだ。柔らかいな。そんなことを言われて戸惑う。されてるのはレイプと同じなのに。戸惑った心の隙間に、また刺激が入り込んで、次第に自分でもはっきりと、それが気持ちいいことなんだと分かってくる。もっとしてほしいか？と言われ、私は知ったばかりの快感に抗いきれず、小さくうなずく。彼は、じゃあお前もしろと、私の目の前に、自分のものを出した。知識として男性器というのは知っていた。お父さんと一緒にお風呂に入った時に見たこともある。ただ、それくらいのことしか知らない私は、初めて、勃起したおちんちんというのを見た。驚いてる暇もない。なぜなら、彼がまたあそこを舐め始めた。ほら、早くしろ、と、おちんちんが顔に押し付けられて。私は、 快楽の波に流されるまま、そこに口をつける。味はしょっぱかったし、えぐい感じだったように思う。ただ、私が舐めると彼が小さくうめく。私と同じように気持ちいいんだ。そう思うと、自然とピチャピチャと舌を這わせて、彼のものを舐めてしまう。雰囲気に流されていたんだろう。好意を抱いたことはなかったし、そもそも恐怖の対象だった。それでも、そうしてしまったのは、雰囲気に流されたから、そう思いたい。何もかもが初めてで、お世辞にも上手だったとは思えない。あの時は、ただ、目の前にあるおちんちんを舐めていただけだ。でも、普通なら絶対に体験しないと思っていた状況が、余計にお互いを興奮させたのだろう。彼の愛撫は、私が初めて生かされた時以上に激しいものになっていた。だが、それでも痛みを覚えることはなく、むしろ、押し寄せる快楽の波に流されながら、私は彼のものを舐め続けた。薄暗い場所で、ピチャピチャと舐め合う音と、時折漏れる小さな声。もしも誰かに見つかっていればどうなっていたのか、背筋が寒くなる。だが、見つかることはなく、私たちはお互いを舐め合い、刺激し合っていく。口、開けてろ。何をするのかわからないまま、言われた通りにすると、口の中に今まで舐めてたものが入ってきた。息ができない。苦しい。頭がぼーっとしてくる。彼は腰を動かし、私はそれを口で受け止める。ジュッポジュッポと、唾液で濡れたおちんちんが口に擦れる音が響く。苦しくて、辛いけど、私はあそこを舐められて自分がどうなっているのかわからなくなっていた。ただ、苦しさの限界と同時にまた、腰の奥が熱くなって、パチパチと小さな火花が目の前で散り始める。お前も、行け。そう言うと、彼はひときわ強く私の敏感な場所、クリトリスを吸う。それと同時に目の前が真っ白になり、私が腰をガクガクと震わせてまた達してしまう。ただ、初めての時のように余韻に浸る暇はなく、口の中で一瞬膨らんだ次の瞬間、おちんちんが熱いものを吐き出して私の意識を覚醒させた。それが精液だということを理解するにはだいぶ時間がかかった。ただ、彼がおちんちんを震わせて口に何かを出している。それだけしか理解できず、それをどうにかしないと溺れ死んでしまう。そんな恐怖感から私はそれを何とか飲み下そうとするけど、味と匂いですんなりとはいかず、口の端からこぼれてしまう。結局、ほとんど飲み下せないうちに彼の射精は終わり、ゆっくりと口からおちんちんを抜かれる。そうすると、口の端から精液をこぼし、呼吸を荒げ、ほうけた表情の女が一人。彼はそんな私を見て、お前、エロいな、とつぶやいた。小さな声だったけど、その時の声は今でもはっきりと頭にこびりついている。